い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
このところね、天候の変化が激しくて、今日なんかね、朝8度ぐらいでね、はい、寒っと思ったら昼間もっちゃめちゃ暑くて着てるもの2枚ぐらい飲まなきゃね、やってられない感じでね、
気温差がありますよね。
そうですよね。今週はね、ゴーンさんが再逮捕されたりしてね、またあの問題動いてるなと。まあでもちょっと違和感がありますよね。一回逮捕して保釈して、検察側はね、保釈されたのが悪いって言うし、世界から見ると日本の司法制度どうしてるかななんていうね、批判も出てきそうなので、検察サイドから漏れてくる情報だと、ちょっとゴンさんひどいなっていう印象もね、いやまあわからないですよ、これから裁判があるので、推定無罪なので、まあそういう印象もしますけれども、どうも見てるとフランスもね、あんまりもうかかずらわりたくない、やっぱり重要なのはルノーだっていう雰囲気になってきてるような感じですよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国国家統計局が発表した今年3月の製造業の購買担当者景気指数は前の月より 1.3 ポイント上昇の 50.5 と、拡大と縮小の節目となる50を去年10月以来5ヶ月ぶりに上回りました。
春節明けということもあって生産が伸びたという話もありますし、一方で悪化を続けていた中国の景気もですね、底を打ってきたんじゃないかという説も出てます。まあ今日の日経新聞なんかにもね、大きく出てますけれども、これなぜ微妙かっていうとですね、中国の統計信じられるかどうかっていう話は別として、貿易交渉にね、中国がどういうスタンス取るかというところと関係してくるわけじゃないですか。どんどんどんどん悪くなるようだったらアメリカとやっぱり妥協しなきゃいけないってことになるんだけれども、アメリカからあれだけの関税かけられててもね、中国の景気底打ち、その背景は一帯一路かみたいなね、ことになれば、中国もアメリカに対して強気に出れるということになるので、まあもう1ヶ月か2ヶ月見てみたいですよね。中国の景気が今年の後半本当にリバウンドするのかどうか。まあ株式市場はね、早め早めに反応してますけれども、まあちょっと私は時期尚早かなというふうに思ってますね。
中東の新興国トルコで外貨準備が急減し市場を揺るがしています。政権の信任を問う先月31日の統一地方選挙の投票前に、エルドアン大統領が物価上昇につながる通貨安を抑えようと通貨リラの防衛を図ったためで、一時株式債券とも大きく売られました。世界の投資家らが動向を注視しています。
トルコはね、アメリカからこう迫られてます。 NATO 脱退するのか残るのかと決めろと、曖昧な形でね、ロシアからミサイル買ったりして両股かけることは許さんと、経済制裁の可能性もあるわけじゃないですか。外貨準備が減るとね、どういうことかというと、やっぱり韓国みたいにね、 IMF 管理みたいになってくる可能性もあって、まあエルドアンさんっていうのは、まあ一種独裁政治をねしてる人ですよね。で、僕最近思うのはね、独裁に歯止めかけるのはマーケットしかないなというふうに思いますよね。エルドアンさんが政治の実権を握ってる一方で経済の統制が乱れていくというね、独裁者を制御するのは昔は誰もいなかったんだけど、今はマーケットがその一つかなと。だからまあ外貨準備の急減ね、リラの急落に対してエルドアン政権がどういう方策を取るのかね、それが注目ですよね。
政府は平成に代わる新しい元号を令和に決定しました。出典は万葉集で、元号の漢字を日本の古典国書から採用したのは確認できる限り初めてです。
これはまた後で取り上げます。
ノルウェーの今年3月の新車販売で EV 電気自動車のシェアが5割を超えました。ノルウェーは2025年にガソリン車やディーゼル車などの販売を禁止する方針を打ち出しており、アメリカテスラのモデル3がヨーロッパに導入されたことで EV の販売が大幅に伸びました。
このニュース聞いた時にね、やっぱり北欧の国がやることが明確だなというふうに思いました。 EV はね、やっぱり気温が低いと電池の減りが大きいんですよ。で、それは数年前の話なんだけれども、三菱がね電気自動車出して、最初乗った時にですね、滋賀県だったかな、試験的に買って1年間乗った人の話聞いたら、冬は長く走りませんって言ってたので、僕はその後ね、たまにしか乗らないのでわからないんだけど、でもノルウェーみたいな国でね、 EV がシェア5割になるってことは、まあすごいことだなと。まあでもその一方でね、車を提供したテスラの売り上げってのはあんまり良くなくて、まあいろいろイーロン・マスクさんも問題を起こしてるじゃないですか。今週はね、このニュース取り上げないんで言うんですけれども、トヨタがね、ハイブリッドの特許公開してるんですよね。ということは、まあガソリン車ありますよと、ディーゼル車ありますよと、EV ありますよと、ハイブリッドっていうのは組み合わせだから、そのいろいろな組み合わせがあるわけだけれども、ハイブリッドがありますよと。で、水素自動車があるじゃないですか。20世紀の頭のようなね、車のその駆動系がね、多様化する。一時ガソリンが安くなったんで、ガソリンエンジン車が圧倒的なシェアを占めたんですけれども、しばらくそういう状態が続くのかなと。まあ20、30年ね。多分、統一されないんじゃないかなと。それぞれメリットあるじゃないですか。電気は電気でね、いいとこあるし、水素は水素でね、いいとこあるし、電気自動車も全固定電池が出てきたら、また話は別なんですけれども、ガソリン車もね、だって、燃料積んでいけばどこでも走るじゃないですか。でも電気自動車って電気のないとこ走るときには無理ですよね。だから僕はガソリン車も多分残るんだと思うんですよ。で、そうすると駆動系が並列しながら推移する時期っていうのは結構長いような気がしますね、最近はね。
トヨタ自動車とアメリカのゼネラルモーターズ、フォードモーターの3社は自動運転車の安全基準作りで連携すると発表しました。各社が独自に進めている安全測定試験の標準化やデータ収集などで協力し、業界統一基準の確立を目指します。
最近ね、僕こういうふうに考えるようにしてるんですよ。まあ僕最近この放送局でね、コネクティッドカーの特集番組始めたじゃないですか。コネクティッドカーってのはつながる車って訳されますよね。車がつながるのに、車作ってる自動車メーカーがつながらないわけにいかないなと思ってるんですよね。だからトヨタさんもこの前取材に行ったら、通信系3社とは全部つながってるわけですよ。で、同じようにゼネラルモーターズ、フォードね、それでトヨタ、昔だったらありえない組み合わせですよね、これね。で、そういうものが組んでいくっていうね、まあそういう時代なのかなと。特に複雑なね、自動車のようなもの、安全基準が満たされるものはこういう形でお互いに手を組んで、最近ではトヨタとソフトバンクのプロジェクトにね、ホンダが加わるっていうね、のがありましたけど、つながる社会を作るのはつながる企業でしかありえないなというふうに思いますよね。
日産自動車の資金をオマーンの知人の会社に不正支出した疑いが強まったとして、東京地検特捜部は日産自動車元会長カルロス・ゴーン被告を会社法違反特別背任の疑いで再逮捕しました。
まあ私ね、この問題見てて、ゴーンさんをなぜ逮捕したかみたいなことについては、日本の検察からなんだかんだ情報出てるなと思うんですよね。検察はなんとか放送局の調べによるとかね、取材によるととか言って情報出てくるじゃないですか。ゴーンさんはね、拘置所にいる時は反論できなかったんだけど、一回出たので、どうも再逮捕のリスクを感知して、フランスのテレビに出てね、私は 90% 逮捕されるって事前にね、ビデオ撮ったらしいんで、お互いに主張をね、メディアの中でぶつけ合うと。ただ僕は思うのはね、やっぱりどっちがメディアで支持されたかが問題ではなくて、やっぱり証拠調べをきちんとして、その上にこの方がね、法律の元の部分にどのくらい違反したかっていうのをね、またはしてないかっていうのをね、チェックするのが重要だなと。まあ私韓国見ててね、やっぱり裁判とかそういうのは国民情緒法じゃないけども、情緒に流されるのは一番良くないので、検察もね、弁護側ももちろんメディア戦略ってのはあるわけで、なるべくそういうのに乗らないようにしなきゃいけないなというふうに思ってますよね。
セブン&アイホールディングス傘下のセブンイレブンジャパンは、古谷和樹社長が退任し、後任に長松文彦副社長が昇格する人事を固めました。人手不足を背景に、フランチャイズ店加盟店から24時間営業の見直しを求める声が上がるなど、事業環境が変化しており、経営体制を刷新します。
これはポイントのところで取り上げたいなというふうに思います。
次世代の高速通信規格 5G に対応した携帯通信向けサービスをめぐり、アメリカと韓国の通信大手が揃って世界初の商用化を宣言する異例の事態が起きています。アメリカのベライゾンコミュニケーションズは今月3日に 5G に対応した携帯通信向けサービスをアメリカの2つの都市の一部で開始したと発表しました。これに対し、韓国の SK テレコムなど通信大手3社は 5G をスマホで使えるようにする一般社向けサービスを3日深夜に始めたと発表しました。
これはですね、ポイントの3番目のところで取り上げます。
塚田一郎国土交通副大臣は、道路整備に関して安倍総理大臣や麻生財務大臣の意向を忖度したと発言した問題の責任を取って辞任しました。
いつも思うのはね、政治家ってのは仲間トークで大体失敗するなと、仲間内だからいいだろうと思ってね、また軽口叩くんですよ。でもだからやめなくていいってことじゃないですよね。これはもう一発アウトだと思うので、当然かなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
まやみきです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
新しい元号は令和であります。令和は万葉集の梅の花の歌32首の序文にある、初春の霊月にして木風はやらぎ、よく風やわらぎ、梅は胸前の甲を開き、蘭は背後の甲を香らす、から引用したものであります。
平成に変わる新しい元号が令和に決まりました。
今週月曜日にね、エイプリルフールにもかかわらず一番注目されたね。私もね、固唾を飲んで見守っていたんですけれども、11時40分ですかね、菅さんがね、額を示してですね、令和ですということで、平成の時もそうだったんですけど、最初聞く名前というのは、はい、それみたいなね、ところは必ずあるわけで、はい、でも、ほぼ一週間経つじゃないですか。いい名前かなというふうに私も思いますね。
はい、
で、最初聞いた時にね、僕も親と思ったのは、あれ、命令の令ですよね、
はい。
どことは言いませんけど、放送局のアナウンサーがね、命令の令ですってこう言って、でもね、その時ね、言葉がちょっとね、詰まってたんですよね。こんなこと言っていいのかな、みたいな感じでね。でもその後は二度とそれを言わなくなったの。
はい。
令和の令は命令の令だって言ったのは、社民党のね、又市さんかなんかかな。命令の令で、これは安倍政権のね、性格がよく出ているとか言ってね。一番疑問視する人がいるとしたら、この令の字が、普段はですよ。普段は我々が使うものとしては命令の令として使われているということだと思うんですけれども、まあ私も一瞬そう思ったんだけど、じゃあ霊ってどういう意味かというね、ことを調べた時には、はい、出典が万葉集ですよということがあって、外務省なんかはね、ビューティフルって訳をしてますよね、はい。ビューティフルハーモニーという方法でね。海外の新聞がどう伝えるかなと思ったら、コマンドの霊だという人もあったし、グッドネスの霊だというね、意見もあって、元号の最低必要条件というのはいくつかあって、読みやすいとかね、親しまれるとか書きやすいとか、いろいろあるらしいんですけれども、まあ地名にないとかね。で、平成って決めた時はですね、 岐阜県だったかな、へなり村っていうのがあってですね、はい、それ平成ってそのまま書くんですよ。で、その時は大騒ぎになったし、平成の時はね、毎日新聞が30分ぐらい早めにね、スクープしてたと言われていて、昭和もね、毎日新聞はスクープしていたんだけれども、毎日に知られたって分かったので、政府が変えたらしいんですよね、言語をね。まあそういうのもあって、3版に載せたけども、他の新聞は4版からしか平成ってね、打たなかったのに対しては、毎日新聞は早かったという評価が出てるんですけれども、私はそういう意味でね、かつてマスコミにいたことがある、今でもマスコミの仕事をしているっていう観点から言うと、
はい、
今回はどこだろうと。徹底してたんですね。やっぱりどっから守れなかった。
そうですね。う
ん、首相官邸のね、討議をした部屋は、まるで放送局のスタジオのように電波が通らないエリアだったとこう言われてるんで、マスコミの人たちの悔しがる人もいると思うんですけれども、例はね、昭和 S だったじゃないですか。平成が H だったじゃないですか。はい、今度は R になってね。まあ日本人は R と L の発音が難しいとこう言われてるんですけれども、それぞれ変わってきているということと、和がね、昭和に続いて使われたということでね、うん、私はもちろんいろんなことを言う人がいるし、実は令和の令も和もね、中国の古典から来てるっていう方もいます。でもそういうことじゃなくて、旧暦の2月なので、春和むね、気候も和む今のような状況で和やかにという、四季のある国々にとってはですね、馴染みの深い和っていうのはハーモニーということでね、ロバート・キャンベルさんの見方がね、一番良かったと思いますね。テレビでよく一緒に仕事して、日本語を詳しい人だなと思ってたら、彼は中国の漢籍から来たのか、国書から来たのか、あんまり関係ないっていう話をしてて、まあそうだなというふうに思いますね。5月1日からね、令和ということになるんですけれども、まあいろいろな意見があって、外務省が西暦に統一するっつったらけしからんって言い出した人もいるんですけれども、まあ実際問題としてね、昭和から平成になった時もね、相当、頭の中、こんがらかった記憶もありますよね。
計算するの大変でした。うん、
平成30年続いたじゃないですか。令和が何年続くかわからない。まあ、どんな時代になるかなというふうに考えると、随分違った時代になると思いますね。まあ、東京オリンピックが早々にあって、その後大阪の万博があって、海外から来る観光客が4000万とか5000万になってという推移で行くんでしょう。で、ただしね、平成のような、昭和を受けた平成とはですね、また違いますよね。
そうですね。
昭和を受けた平成っていうのは、日本が伸び盛りだった時代から、どちらかというと、静かな、かなりいい表現をするとね、時代になって、人口の減り具合から見ても、そんなに華やかなね、全体がですよ、時代にはならないかもしれないけれども、はい、まあ僕は思うのはね、静かな時代ほど、局所局所で熱を持ったセクターが出てきて、それは面白いことになるんじゃないかなと思ってるんですよね。だから全体でみんなが楽しいということももちろん必要なんですけれども、やっぱり自分の趣味に合ったね、エリアを伸ばしていく。で、それがうまく国全体としてハーモニーを作っていく。それが魅力的な国づくりになるというのがいいと思ってまして、20年後、30年後の日本の人口がね、どのくらいになっているか、相当レーダーの時代も続くと思うんで、ぜひいい時代にしたいなというふうに思いますよね。
はい、次はセブンイレブンジャパンは、永松副社長が昇格する人事を固め、経営体制を刷新します。
まあ明らかにね、曲がり角に立ってるでしょう。最初聞いた時にね、セブンの社長が変わるような話かと思ったんですけれども、やっぱり今セブンイレブンが置かれている状況っていうのは相当厳しいんだと思います。それは対内的にも対外的にもね。対外的に言うと、スーパーとコンビニの中間のような店がね、結構増えてますよね。小型スーパーって言ったらいいのかな。イオンも小さい店作ってるでしょ。それでフランス系のね、お店がね、結構あちこちできてるんですよ。赤坂にも2つありますしね、青山にもありますしね。食品とか冷凍食品とかいろいろ売ってるんですけれども、外からの競争があるわけじゃないですか。まあもちろんローソンさんとかね、ファミマとの競争もあるんですけれども、で、一方で、やっぱり従業員の給料が上がってしまって、フランチャイズをそれぞれで経営している方の利益が圧迫されるっていうことになってますよね。利益の半分をチェーン側が取って、半分はフランチャイズ側が取るわけですけども、フランチャイズ側はその中から人件費とか払わなきゃいけないので、大変苦しくなっている。 フランチャイズ側から見ればね、これはちょっとどうなのということを聞いてられないよねって雰囲気になってきたんだと思うんですよ。そういう状況を見れば、社長がね、入れ替わって、フランチャイズの関係をやってた人らしい、長松さんっていう人はね、まあそういう意味では、コンビニもちょっと曲がり角にあるなという感じがしますよね。
続いては、次世代の高速通信規格 5G に対応した携帯通信向けサービスをめぐって、アメリカと韓国の通信大手が揃って、世界初の商用化を宣言する異例の事態となっています。
ちょっといいですか？ちょっと異常な音を出します。
怒ってますね、伊藤さん。
僕はね、このニュース聞いた時にね、なんか日本のマスコミって、韓国がさっきか、アメリカがせっかくとかやってるんじゃん。そうじゃねえと、ポイントは。
はい。
そうじゃないよ、ポイントは、と。なんで日本の通信会社が、一枚噛んでないのと。
寂しいですね。
何なんだと。僕は新しいもの好きじゃないですか。5G。え？アメリカと韓国でしか体験できないのと。ね。アメリカが先か韓国が先かなんて、まあ、ほとんど興味ないですよ。なんで日本がそこに噛んでないかっていうことに興味があるわけですよね。これニュース聞いた時にね、許せんと思いましたね。で、日本の通信業界はね、i モードから始まって、随分と世界の先端を走っていたはずですよね。でも、まあ、もちろん、アメリカでも韓国でも 5G はとりあえず一部で始まるみたいなね、ところがあって、でも日本っていうのはどちらかというと、全体で始めなきゃいけませんよと、なんとなくそういう雰囲気があって、
はい、
都心の一部だけとかね、そういったら許せんということもあるんでしょう。だけども、私が感じてるのはね、5G の電波って、地上局がいっぱいいるんですよ。作り置いてねえんじゃねえのかな、日本はとね。でもマンホールの蓋とかね、いろいろなこと考えられます。あの、ビルの壁面とかね。なんか工事してんのかな、してないだろうと思うんですよね。それ一体いつになるのと。正式発表ないじゃないですか。
全くないですね。
だからね、ちょっとね、僕はね、イライラしてんですけどね。しょうがないよね。僕らがひっくり返ったってね、5G 始まるわけじゃないけども、ぜひお願いしたいのは、早く始めてください。お願いしますと。ね、申し上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動。新しい銘柄が生まれるかな？
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今私手元に持ってるんですけれども、この放送が始まる直前にですね、帝国ホテルにあるハンティングワールドのお店によって、大好きだったんだけど、ちょっと動かなくなった時計の修理が終わったので、取ってきたんですよね。
はい。素敵な時計ですよ。
30年使ってるんですよ、これ。ハンティングワールドは、もちろんあのバッグなんかもそうなんですけれども、象のね、形状が売りなんですけれども、
はい、
今のハンティングワールドの時計って、ほとんど象がないんですよ。いないんですよ。
あ、そうなんですか？
これがね、象がこんなにくっきりした形で、映っている最後の時計なんですよね。はい、それでね、あ、戻ってきた戻ってきた、嬉しいなと思う一方で、これどうするみたいなね。
使わないんですか？い
や、だっていつもアップルウォッチしてるじゃないですか。
はい、
で、海外に行くときは左手にするんですよ。アナログのね、時計を。でね、考えて同じ問題に直面してる人はいっぱいいるだろうなと思ったんですよ。
あ、そうかもしれないですね。
つまり時計好きでね、高安関係なくね、使ってる時計があって。うん、僕は、まあ、30年このハンティングワールドの時計使ってるんですけれども、もっと古い人もいるんじゃないでしょうかね。で、もしその人が、でもスイカはウォッチで使いたいなと思った時に。
便利ですもんね。
どうするんだろうなと思ってね。だから意図的に、休みはアップルウォッチを外すとか。
ああ、なるほど。
なんかね、
はい。
でもね、アップルウォッチってね、なかなかね、外せないんですよ。それでね、余計な機能もついてますよ。
はい。
今日ね、あのスタジオに来たら急にブーブーブーと鳴り出してね、あなた転倒しましたかって聞かれて、いや、してないしてないしてないしてないとね、 してたら緊急音をね、どっかに出しますみたいなね、そう。そんな機能もあるのか。
え、
そうです。しかも、いつも歩行距離を測ってるじゃないですか。
はい。
で、電話も取れるし、LINE も読めるし。
結局、繋がってるわけですもん。
だから、コネクティッドウォッチなんですよね、これは。
はい。
そうすると、単体でしか使えないね、アナログウォッチどうするんやと。
はい。
いうことで、で、この前ね、子供にね、ちょっと古いけど、いい時計あるけど、どうするって言ったら、いらないって言われましたね。いくらしたと思うんだ、これと思ってね。いや、だからね、皆さん同じような悩みがあるんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね。
結局、使い分けですかね。
それが、まあ、一番ですかね。だって、置いといて見ててもね、もったいないです
よね。しかも、これ、巻かなきゃいけないので、自動巻きなんだけど、はい、こう、要するに腕にしてないと、止まっちゃうでしょ、
はい、
だからね。結構みんな同じ問題に直面してんじゃないかと思ってね、なんかご意見あったらお伺いさせてください。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、皆さん古い時計どうしてますかでした。
まやみきです。不動産売却するなら相場から。そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、藤太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで藤太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
令和をね、的中させた20代の男性がね、愛知県にお住まいの方がいたというね。
すごいですね。
びっくりしますね。名古屋市に本社を置く居酒屋チェーンがね、大体いくつか頭に浮かびますけども企画した新元号をね、予想するキャンペーンで当たったということでね、平和という言葉から連想して思い浮かんだと。
音からだったんですね、
う
ん、
はいはい。で、書くことが簡単な例の字を思いつき、決まりを守るなどの意味を知って選んだと。素晴らしいね、この人は。
本当ですね、
素晴らしいね。それでね、例っていう字は2つ書き方あるじゃないですか。普通書体で書くときは点で間ですよね、
はい、
命令の例はね。でも活字になると長棒に違うじゃないですか。これ両方正しいらしいので、ショッカーの人たちはどっちかっていうと点に間なんですけれども、活字にすると突然ね、右に長くなって、日本語って変幻自在だなと。でもまあ変幻自在な時代にね、ならずに、この人がね、例を思いついたように決まりを守る時代にね、なればいいと思いますよね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
ラテブレーベットブリガード。